ラジメニ玉手箱
R。
今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。ラジメに玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか？ボリューム370の時間がやってまいりました。ラジメに小町香織こと南香織です。
まあ、私はいつも言っておりますが潰瘍性大腸炎という、
はい、
ずっと、定期的に
死ぬまでお薬を飲んでますね。
まあ、サラゾピリンっていうね、
はい、
特効薬を飲んでるんですが、
うん、
まあ、今まで見ててくださってた徳永先生という、
はい、
女性のお先生がですね、
はい、
うんうん、なんかまたお辞めになるそうで、
あれこの間変わったとこじゃなかった先生？
大丈夫かよ、なんか移動が激しいみたいな。
そうなんですか。へえ、
まあ、
また新しい先生、
まあ、まだ決まってないんですって。
そうなんですか。
だから次の予約は誰が担当するかわからない状態で分かれてきたんですけど、
うん、そういうのってあれですか、病院内転勤みたいなことですか？なんかチェーン病院転勤、
お辞めになるみたいです。
そうですか。
やっぱああいうこうな医療センター的なものは、うん、なんかこうあんまりずっといるわけにはいかないみたいね。なんか
そうなんですね。
移動で知らんけどね、
うん、分からへんけど、うん、
まあ、若くて若い女性の先生だったせいもあって、はい、いろいろとこれもやってみましょうかとか、
ま
あ、年齢的なこともあるんでしょうけど、
チャレンジャーなんですね。
こんな検査しましょうかって言って、
ほうほうほうほうほう、
この間腸の検査したついでに、
はいはい、
ピロリ菌というのを、
あ、ピロリ菌ね、はい、
やってみたんですよ。
あ、今ちゃんピロリ菌検査したことなかったの？
なかったです。
そうですか。
そうなんです、
はい、今や4人に1人はピロリ菌を持っている日本人ですよ。
検査の結果出ました、
はい、
って見せてくれたら、うん、数値の意味わからないんだけど、うん、とにかくいっぱいおると。
いっぱいって、うん、まあ、量関係あるのかな、ピロリ菌って。
あれってそうですね、 ピロリ菌ってその衛生状態があまりよろしくない、
うん、
井戸水なんかを使ってた世代の人はまあ必ずいるみたいで、
うんうん、
最近の若い人はいてはらいみたいね、
うん、あ、そうですか、
はい、
私もいましたよ。
いいだろ
う、
う
ん、
ということで
除菌
のやつを今飲んでる最中なんですよ、
はいはい、
なんかこうすごいね、1週間続けて、
そうですそうです、しかも時間ピチッと12時間ごととかね、
なんかこうパッケージになってて、
そうそうそうそう、1週間分が縦のね、
縦
の、
はい、あ、僕の違う
横でした。
あの 1日分がワンセットになったやつを7日分、
うん、あ、ガサッとくれるんだ、はい、
でそれをこう絶対に飲み忘れないでくださいね、
はい、そうそうそう、意味なくなるからね。
あれだから、ちょっとでも飲み忘れたりすると耐性菌が出たりして、
そうそうそう、ややこしいこと
になる、無駄になるし、な、2回目と何回目やれば90% ぐらいの人はと、うん、いうことで、なんか今ね、うん、胃が綺麗になってる気がする、
はい、びっくりするぐらい、まあ、胃が痛いとかね、胃潰瘍とかね、
特に症状ないので、
うん、なる人はもう まずならなくなりますよ。
ああ、そういうことなのね、
はい
はい、まあ、皆様ね、
ピロリ菌うじゃうじゃ
なんか数値見せられるとさ、急にお腹の中なんかこうあれと思うのよね。
ピロリ菌のフルネームかわいいやろ、
ね、
ヘリコバクターピロリ菌。
あれなんか便毛がくるくる回るらしいね、ヘリコプターみたいな、
はい、ヘリコバクターピロリ菌
名前かわいいけどな
そう、ね、めっちゃかわいくない、
という病気の話題から入りましたが、今週もお便りたくさんどうもありがとうございま います。続いているのはみかんでございまして、腹黒悪の神さん、大阪港区の方、命の水だポンジュースっていう、
はい、
副題がついておりますが私は両親ともに愛媛出身、
うん、
本籍も愛媛なので、みかんの本場ではどういう食べ方をしているのか気になったので聞いてみました、
うん、
と言っても両親ともに奇跡に入り聞けないし、聞いたこともないので、聖火の仲買いをしている、うん、大洲市やったかな、うん、在住の母方のおじおば、いとこ一家に聞いてみたんですね、
うん、
おばとは今でも結構やりとりがあって、ネタのことでわざわざ聞くのもどうかなと迷いましたが、思い切って電話したらいろいろ面白い話が聞けました。まず愛媛県人はみかんがありふれすぎてただ剥いて食べる、
うん、ただ剥いて食べる、はい、
もう普通にあるから、なるほどね、好みで焼く人もいるが基本的にはそのまま食べる、
うん、
とのことでした、
うん、
しかしいとこがから聞いた話では鍋にぶち込む家もあるとか、
あ、そう、みかん鍋ね、
みかん鍋って聞いたことあるね、どういう味がするのか想像もつきません、
うん、
あとは話題にしようとして道後温泉に入れてみたりもしたそうです、
はあ、
これなんかニュースで見かけた、
そうですか、
ゆず湯ならぬみかん湯、
みかん湯、 良さげですけどね。
香りはね良さげですけどね、そろそろシーズンも終わりですが、10キロ1000円から1500円ほどで普通のグレードのみかんが買えるようです。贈答用の高級品なら5000円はするそうで、
うんうん、
どんな味かは気になりますが買えませんね。でも頼めば箱で送ってくれます。
いいじゃないですか。
あんま頼まないかな、
うん、
これからは土佐分担の季節に入り、
ほう、
知人は分担を何度かに分けて60キロも買って食べまくっています。
分担も美味しいよね。
どんだけすっきゃねんという話です。うん、皮が目方の大部分を占めていて、剥くのにも包丁がいる手間のかかる果物なんですけどねっていう、
うん、
分担の味がお好きなんでしょうな、
ね、そうでしょうね、たまらんのでしょうな。ま
あ、愛媛じゃね、なんかもう、
うん、
まあ、我々も普通の食べ物ですけど、
はい、
より異常になんか
よりそこにあって当たり前的 な,
当たり前的な、ね、
食べよう、私らはほらみかん食べよう、むこうやけど、それさえないんやと思う。
まあ、普通の流れで
喋ってて流れてて、なんやったらもうちょっと手洗う関係かけてバーッと向いてバーッと食べてバーッとかわしてる、
うん、なんかそんな気はする
、こちらみかん、こちらもみかんですね、
はい、
トム&ジェリーさん、大阪市港区の方です。我が家では兄だけがストーブでみかんを焼いていました。猫舌の私は冷たくて美味しいみかんをなんでわざわざ焼くんやと思っていました。一度も焼くことなく今に至ります。まあ猫舌の方は絶対無理ですね、焼きみかんは、まあ、熱々やから。あ、でも冷凍みかんは苦手です。
冷凍みかんも苦手なんだ、
うん、
冷たすぎるのかな、サクサク感があんまり良くない、
歯にしみるとかどうでしょう、うん、さて果物つながりでグレープフルーツの話、私はグレープフルーツを半分に切って砂糖をまぶしてギザギザスプーンで食べて最後に果汁を飲むという食べ方が好きです。
なるほど。
我が家もこれでした。うんうん、グレープフルーツ用のギザギザスプーンがありました。縁のとこギザギザギザギザ。
我が家はね、グレープフルーツを食べる習慣があまり根付かなかったね。
うん、食べたけど、
食べたことあるけど、そこから もっと食べたいという風にならなかったんだと思う。
ほうほうほうほう確かにね、うちも砂糖をまばしてたことは酸っぱかったんだと思います。
苦味がない、なんとなくやっぱり
そう
受け付けなかったかなっていう気はする
ね、
うん、
ね、
大人になった今だったらいいかもしれないけどね。
半分に切って砂糖まぶして食べてみてめっちゃ美味しいで。
え、グレープフルーツって旬ってあるの？
え、あるんちゃう？そりゃ知らんけどそりゃあるんちゃう？
あるやろな、夏かな、うん、雰囲気的に夏っぽいけどね。
わかんないあえて買ったことないから、まあ、
今はもう多分オールシーズンあるんやろけどね、
うん、つなんやろ。
豊中市のドクターモアイさん、メーテルの友人さんがみかん食べると手が濡れるという、
はいはい、
手が濡れないみかんの食べ方ちょっと思いつきません。
え、
まあ、だから皮を剥くと多少こう、はい、ほら汁が出るやん。
あ、なるほどね、
皮の部分の
あれを濡れるというなら濡れるだわな
手どころか顔まで濡れまくる遊びなら知っています。
お、
みかんの皮を小さくちぎって畳むようにつまんではお互いにピュッピュッと汁をかけ合う。あれ今の子はやらんやろな、は
い、よ怒られてママに。
やったね、
シミになるわよって。
あれ、あのろうそくの炎にピュッとやるとパチパチってなんだよね。
知らんそこは知らんそうなの。
そうそう、
あ
の火花散ったみたいになる、
そうなんだ。
ちょっとした遊びになりますけど、
ほうほう、
今なんか火なんかつこたあかんとかって うるさいねやろな、
うんうんうん、
しかし今の我が家にはこたつがないので、こんな冬のインドア遊びを子どもたちに伝承することができず残念無念、
うん、
そうか、こたつでこう囲んでるからこそってのあるからな、ね、こたつとみかん缶を買っちゃおうかな。買ったらいいんじゃないですかね、うん、
いいと思います
ね、一家団らん、はい、で、京都&大阪王将のように織田作之助も愛したドライカレーの老舗自由軒も難波と千葉では のれん分けの間柄ながら、難波本店が千葉とは関係ありません、
うん、
とホームページで公言しているのを最近知りました。
そうなんだ。
なんでやろ、やっぱこう老舗にはどうしてもこうなんかこうあるんかね、主張の違いとか、ね、
もし のれん分けした大元の方が言ってるんだったら、うん、納得いってないんでしょうね、そののれん分けした先の味が、
うん、私は千葉でしか食べたことがないので今度難波の店に行ってみようと思います、
うん、
自由軒ドライカレーね。
だから味が違うのかどうかっていうのをぜひチェックしてください。
そうですね、
うん、こちら果物のお話、姫路市なんとかさん、私は柑橘類は近年ほとんど口にしません。尿酸値が上がりやすいので。なるほどね。あと果物から話はそれますが、お、2行目でそれた、消費者に好まれるものに品種が偏ったため見られなくなった作品として、黒皮かぼちゃがありますね。黒皮かぼちゃ、
かぼちゃの皮が黒いね、真っ黒なのか、
いわゆる芋たこ南京でいうところの南京、栗かぼちゃ、恵比寿かぼちゃばかりが好まれ、昔ながらの黒皮かぼちゃは甘みが少ない、ほっこりしていないと多分女性を中心にだと思うのですが、すっかり嫌われてしまっている感がありますが、粘りがあって煮崩れがしにくく、煮込むと皮まで柔らかく美味しくなり、料理しがいがある黒皮かぼちゃが私は大好きでして、こういう分野でももう少し昔のものを見直してほしいなと思うのですが、売ってるんですかね、普通にスーパーとかで黒皮かぼちゃって。まあ、チーズ見たことがないんですが、
産地が限られていたり、
ね、
だ流通上なかなか出回らないというのがあるだろうし、う
ん、ね、
味とかその皮とか、うん、そういったところでこうあんまりこう好まれずに、
そういうことでしょうね、
ということなのかもしれないですけどね。
どこで手に入れて作ってらっしゃるのかしら。
なんか時々あるもんね、なんとかネギとかさ、こうた、うん、途絶えてたのを復活させたみたいなのありますけど ね、
そうですね、土地のね、
うん、なかなかこう今流通っていうかそういうのがあるので、
ね、え、需要がやっぱり
需要がないとできない
って、儲からんと言ってき
るから、昔みたいにその八百屋さんとかっていう単位だったらなんとかなったんだろうしょうけど、うん、なんかやっぱスーパーとか大きなものになると、それだけこう大量仕入れで大量販売が原則になってくるからね。
多分黒革のものがあっても選びませんからね。
そうやろな、見てくれがな。
それ
は、こちら、この横須賀の片隅のハニマルオさん、どうもありがとう。年末まではほとんど気にしていなかったのですが、そういうあの最近の野菜の値段がちょっと尋常じゃないと、
うん、
奥様どうですか、やっぱり
野菜高いですよ、びっくりですよ。
先日スーパーでは白菜が一株で600円、
うん、それは高いね。
大根一本、キャベツ一玉400円、
うんうんうん、うん、高い。
鍋なんかに白菜欠かせないのに大変やね。
大変です。
驚いて声が出そうになりました。ニュースでは鍋料理が高級料理になりそうというふうに紹介がされていましたが、お好み焼き屋やとんかつ屋も頭が痛そうですね。そうなんですよ、
キャベツ大変ですよ。
お好み焼きも大量に使うし、あのとんかつの、 あの付け合わせにね、はいはい、大量に出すとこあるからね、うん、おかわり自由とかじゃないですか。
あります、あれ辛いと思います。
辛いよね。天候に左右されずに野菜が作れる野菜工場が一時話題になりましたが、実は横須賀にも少しの間だけ野菜工場がありました、
うん、
横須賀には東芝が以前フロッピーディスクを製造していた施設があり、そのクリーンルームを活用した野菜工場を2014年から稼働させ、レタスなどの葉物野菜を中心に生産していたのですが、採算が合わないということで2016年いっぱいで閉鎖してしまいました。
まあ、なんとなく合わなさそうな気がします。そこ稼働するのにすごいお金かかりそうだもんだって。
そういうことなのかな、うん、こういう、まあ、工場にした方がっていうので言ってても、でも採算が合わなくなる農業というのは本当に厳しいですね、というふうに。
そうですね、
野菜な、これな、
健康にも作用されますからね。前いっぺんすごいキャベツが高かった時、青下のソースカツのキャベツ大変でしたもん。
そうか、
ちょっとずつ少なくなって
そう見た、はい、僕もたまに付け合わせの、はい、キャベツがやたら少なくなって、
あれ小盛りみたいな、
これが値上がりの原因かと思ったことがあります、は
い
は
い、食べ放題は本当大変だと思います、
ね、これだけ、ね、近代化されてるのにね、どうしてもやっぱり最終的には気候によるからな。
そうそうそう、ね、
はい、
神戸市灘区のペンネームさくら京子さん、冷凍食品のことが話題になっていましたが、
うん、
お取り寄せグルメの冷凍食品、凍った和菓子、洋菓子、これを冷蔵庫で8時間ほど解凍して食べるというスタイルのものです。この前大ヒットだと思ったのが、1日何個と売られる数が限られてはいるんですが、堂島ロールの新商品の堂島チョコロールです。表面にココアパウダーをかけ、周りがチョコレートで、中央にチョコレートクリームが入っているのですが、これが絶品です。口の中でトロトロに溶けて、思わずうーん美味しいと食べた後叫んでしまいました。旦那も子供も絶賛です。この商品がわざわざお店に行かなくても食べられるなんて感激。コンビニの冷凍食品は言うまでもなく、最近本当に冷凍食品って充実してますよね。和菓子洋菓子がお取り寄せできるのも冷凍技術があるからですからね。
冷凍して送るっていうのが原則ですからね。
そうそうそう、ね、
あ、
だいたい普通はさ、その日のうちの召し上がりくださいなものなわけですよ。
いわゆる洋菓子的なもん、そうやもんね。
そうそうそう、
ラジオネームリバティ GT さん、愛知県瀬戸市から。この方、日例の今川焼きチョコレートクリーム、
うん、わ美味しそう、
もおすすめです、
うん。
まあ、今川焼きというのは関西風に言うと太鼓焼きとか回転焼きとか、はい、いろいろ言いますが、
うんうんうん、
日例のロングセラー商品である今川焼きに こだわりの原材料で作ってみたいという考えから開発が進められたそうです。チョコレートはベルギー産を使用し、中でもカカオ 72% 以上のチョコレートを厳選。
高そう
これによりビターでコク深い味わいを実現することに成功したそうです。また今川焼きチョコレートクリームを食べた感想が SNS で大いに拡散されヒット商品となりました、
うん、
ただ期間限定商品
あそうなんだ
だそうで現在入手できるかどうかは分かりません。
なあそっか。
もし見つけたら、
うん、買いですね。
今川焼きまであるのか。
何でもありですね。
チョコレートクリーム美味しいよね。中身ね、小豆ももちろん美味しいけど、
はい、たまりません。やっぱこれも冷蔵庫で解凍するんでしょうかね。
こういうのって自然解凍多いよね。
うん、冷蔵庫で半日かけて解凍とかね。外に出しちゃうとちょっと急速に解凍されすぎて美味しくないんですよ。
そうなんだ、うん、冷蔵庫で解凍、
そうじんわり解凍、
その時間が問題なんやな。
いい肉とかさあんま本でないもんなんかほとんど冷凍ですけど、あれが届いたらもう常温よりは冷蔵庫解
凍、冷蔵庫なん
だ。そうそうそう、レンジで解凍なんて言語道断ですよ。一応解凍機能ありますけど
あついてるよな。
ついてるけどもう美味しさが、美味しさが違う。
この間食べた、
うん、
大阪王将の餃子。
あ美味しかったでしょ。羽根付き
美味しかった、
はい、びっくりでしょ。
ただね、
うん、
お袋の焼き方がまずいのか、
うん、
羽が崩れんの、
ね、ん
羽根付きじゃなかった
そうですか。
あれはなんかやっぱ慣れてないのよお袋ああいうのに。
ゆまちゃん今度自分で作ってみなよ。
いっぺんやってみようかな、
うんうん、
出てきたのがさ、ぜひぜひ完全に崩れとって、うん、
あの羽が美味しいのにね、パリパリしてて
うまくいかへんねん言うて。
かわいいお母さん。
特にあれに変えたからかな、電磁調理器に。
いや
それ関係ないよな、火力の問題とか、
うんうん、
いっぺんじゃあ自分で、
はい、ぜひ。
でも美味しかったよ。
でしょ、
跳ねなくても。
そうなんです、美味しいですよ、ね、
なんかソフトやった感覚が。
あそうですか、
はいはい、
うんうんうん、どんどんとキャパが広がってて嬉しい限りです三木市に住んでるハバチョンさん、嫁さんも冷凍パスタは常備しています。見事なまでに各社揃っています。確かによくできてますよね。でも私は売り場で意外と高いことに驚いて複数買いに躊躇してしまいました。あまあ安くはないわね。そんな私が実践しているのは、乾麺スパゲッティの冷凍です。500g100 円しない業務スーパーの乾麺スパゲッティを一気に茹でて、あなるほどね、3分割して冷凍です。茹でた結果3分割はそれぞれ 300g オーバーになります。食べるときはレンジで、電子レンジで温め、その間にレトルトのパスタソースを湯煎。私のお気に入りパスタソースは8食品のたっぷりミートソース。こちらも業務スーパーで100円しません。月に何日かある仕事で6時台に家を出るときは誰も起きてくれないので重宝しています。嫁は、他の冷凍を温めるだけのものでは、県民の焼きビーフン過去具材入りが好きです。しかし冷凍スペースが比較的大きな冷蔵庫のはずなのにすぐにスペースが足りなくなるのはどの家でもあり得る光景なんでしょうかね。特に家族が4人以上の人の冷蔵庫事情のお便りがあることを期待しつつ点点点というね。
うちの実家もそういや一人暮らしにもかかわらず、
うん、
冷凍庫いっぱいやね。
冷凍庫はいっぱいですね。常に
いろんなもう具材やらなんやら。
そう、あの多分でも実家の岩ちゃんの実家の一杯感とうちの一杯感は違うと思うけどねお母さん世代は作ったりとかねしてそれを冷凍するわけでしょ。
いや違うね。
あ違うの、
うん、なんか誰からもろたやつ、
はい、
で冷凍食品が入ったりだとか。
あほうほうほうほう。
まあ、あの妹とか
あの
姪っ子が作ったハンバーグを冷凍してる
わけ。あそうでしょ。そういうのうちはもう全部市販ですから全然ないです。
そうなのか、
ね、
うちは冷凍庫ガラガラやからね。
アイスクリームだけだもんね。あでも最近充実してるでしょ。
最近充実してきた、さいたま市のアニソン忍者さん、冷凍食品を大量にストックできるように一人暮らしなのにめっちゃ冷凍庫のどでかい冷蔵庫をこの方は持ってるそうで。
なんと
でもやっぱり最強なのは業務スーパー。
はい、
そうなんよ、ね、
安いからね。
だから妹の旦那が業務スーパー大好きなのよ ね、
しいですね
圧倒的に安いし量が多い、
うん、
私の場合料理の冷凍食品よりも食材の冷凍食品を買うことが多い。
うんうんうんうん。
めんどくさいからねこう切るのがね。
そうそうそう。
でカットされている冷凍食品ならもう短縮できて必要な冷凍の食材をポンポンポンと入れて茹でたり炒めたりするだけ、
うん、
めっちゃ簡単、
うん、
あっという間に超大盛りの料理が出来上がるのです、
うんうんうん、
確かにこれ下ごしらえっていうかこう切ったり揃えるの大変やもんね、
はい。
皮付きポテトカレーやシチューに使えるよ、
うん、
あとインスタント食品や料理の冷凍食品に食材の冷凍食品などをちょっとプラスしパワーアップさせると最高です。
うん、なるほど。
おすすめはですね、トップバリューセブンイレブンの刻みネギ。
刻みネギはうちも必ず使えます。
あれも大変やろからね、はい、ネギから刻むのって、はい。トップバリューのエビピラフ、
うん、
160円ぐらいで量が多い。
トップバリュー好きだね。
シーフードミックスおよそ260円便利、
うんうんうん、
トップバリュー、ね、
トップバリューイオン多いですね。
なるほどな。
うちはもうでも圧倒的にあの旦那が勝手にお取り寄せをしているものが冷凍庫に入っています。大量に何かの箱が入ってると思ったら浜松から取り寄せた餃子だったりとかします。
あ、浜松から
浜松餃子っていうのがあって、これはニンニク入ってないんですけどめちゃめちゃ美味しいんですよ。
あ、また餃子。
はい、
もうそれはね、それは並んでないね、取り寄せなあかんのね。
で取り寄せなくちゃいけないんです。
そっか、
そうなんです。もうドーンと入って、おっつってこちらは石川県金沢市の福笑い男さん。先週ラジタマールで冬の石川で雷について書かれた
ネタ。そう、冬の雷がね、多いという話で、
実は石川県は落雷回数が日本一なのです。
お、
気象庁の観測によると過去30年間の平均雷日数は石川県金沢市が 42.4 で1位。2位が新潟市で 34.8 日ですから、もうまさにダントツと言えるでしょう。そうですね、
うん、
金沢市に雷が多いのは冬の雷の多さが実は関係しています。そしてこの雷日数の多さと冬の雷の特徴は、落雷による直接的な危険もありますが、電気機械や大きな影響を与える恐れもあります。意外と知られていませんが、雷の影響は落雷による直接的な被害だけではないのです。雲の中で放電することによって電線やアンテナに電圧が生まれて電気機械へ影響を与えます。また別の場所に落ちた雷が完全に大地へと流れず、余ったエネルギーが電線などに逆流して離れた場所の機械を壊す現象もあります。怖いなこれ。一日中雲の中で放電し、夏よりもはるかに高いエネルギーを持つ冬の雷は誘導や逆流する雷を起こしやすいといえます。ちなみにこれら雷は電気機械を守るための技術や装置を使えば対策することはできます。しかし一般にはなかなか伝わっておらず、雷によるトラブルは絶えないそうですよっていう。そうね、パソコンとかを壊さないためにな
んかあの
ありますよね、
家電量が流れると自動的にシャットダウンするやつとかで売ってるもんね。そうそうそうそう、パソコンなんか壊れたら困るもんな。雷に詳しい方がいらっしゃってですね
雷に詳しい方、
金沢市の EMM さん、うん、全国的に雷といえばもう北関東というイメージがある、
うん、
特にあの栃木県の宇都宮市はライト、うん、雷の都、
うん、
として地域おこしを行っています、ところがこう落雷日数、
うん、
日数では宇都宮市は年中いつでも雷が落ちる日本海側の各県庁所在地の記録には全く及ばない。
ほう、
日数ではね、
日数ではね。
じゃあなぜ北関東雷が有名かというと、あちらは年の落雷回数、
はあはあはあは
あ、日数ではなくて、
だから1日にいっぱい落ちるってことだよね。
ピカッと光って稲妻が光る回数がとても多いのですと。
お
で、落雷回数としては金沢は宇都宮には及びません、
うん、
この落雷日数と落雷回数の逆転現象はなぜ起きるのか、
うん、
落雷日数については金沢市では夏も冬も雷が落ちるのに対して、宇都宮市は夏しか雷が落ちないので、
うん、
金沢市の方が多くなるということなのですが、で、まあ、回数の違いはなぜ起きるかというと、うん、夏の雷と冬の雷とはメカニズムが違う。
へ、
前回の放送でイバちゃんは雷雲、雪雲が摩擦して電気がたまるんでしょうねとおっしゃっていましたが、雲が帯電して雷が発生するのは実は夏の雷、入道雲とかね、日本海側の冬の雷は雲ではなく地面が帯電し、
ほう、
地面から雲に向かって稲妻が走る。
あ、なんかそれ見たことある、下からなんかピカってやつ、
下から上にこう、
はい、
雷落ちるっていうか、
は
い、雷が上がるんや、
はい、
地面は雲と比べると電気を貯められる量が圧倒的に多いため、
うん、
大量に電気を溜まりまくった時点で雷として上にこうバーッと放電される、
うん、
そのため冬の地面から発生する雷は落雷が発生する回数は夏の雲から発生する雷よりも発生回数は少なくなりますが、 雷一発あたりのエネルギー量は凄まじいものになる。それが壮絶なまでの光と音と振動が生じる原因となっています。ピカゴロゴロじゃなくてピカドカンバリバリバリという感じで家全体が振動することも多々あります。
ちょっと怖いですねそれは。
地面からって怖いよな。もちろん上から落ちてくるのも怖いけどね。
怖いですけどちょっと想像がつかないです。なんか映像は見たことあるけど、
ね、
さてこちら京都市上京区のスパロボトルノにストロボイルカさんですが、前回の話題でアンドローさんの娘さんが岩清水八幡宮で巫女さんのバイトをしていたとか、うんうん、あら知っていればぜひお参りさせてもらったんですが、まあ私の場合歩いて5分のところに北野天満宮がありますので初詣ではわざわざ遠くは行かないわけですが、北野天満宮にお参りした後に必ずお参りする神社が実はあります。それが岩清水八幡宮の近くにある飛行神社、飛ぶ行くと書いて飛行神社という神社でして、京阪八幡市駅を降りて左側に向かって大谷川という木津川と並行して流れる小さな川に沿って歩いて数分のところにある小さな神社なんですが、日本の飛行機の祖と言われる二宮中八王をお祭りしている神社なんですよ。ライト兄弟より先に動力飛行機の原理を開発した人物とされている人物で、玉虫型飛行機という飛行機を設計模型まで製作をしていたのですが、当時は日清戦争の最中で、軍部の上官に急務でない飛行機の開発などは認められず、その日の目を見ることなく、後世ようやくその業績が認められたという方なんですね。航空業界関係者にはかなり有名な神社で、絵馬には JAXA や航空自衛隊の関係者からの奉納や航空大学校への合格祈願などがずらりです。私も趣味が戦闘機の撮影なので毎年ここへ航空安全祈願で初詣しているのでありますということで、そんな神社があるとは知りませんでした。
いろいろあるね。
そうですね、二宮中八王が神様になっている神社だそうですよ。
なるほど、
うん、
まあ、あの海運とかね、海の方は昔からありますけど、はい、空となるとちょっと新しいって新しい
かな。そうですね。
あ
なたの町の神社の話をお待ちしています。
こちらラジオネーム篠吉さん、加古川からどうもありがとう。前回大河ドラマこの方のね、
篤姫
をずっと見てると現在第43話まで来ました。
もうあと少しだね。
長州討伐のための遠征先の大阪で将軍家茂様が見まわられたところでございます。
あ、はいはいはいはい、
もちろん号泣にございまする。あそこのシーンは泣けた ね。
なんか私もう一回見たくなっちゃってさ、篤姫
本当今だからこの並行してさ、
はい、
あの瀬戸丼と見たいよね、
うん、
両方から見たら
両方見ちゃダメってこの間言ったじゃないですか、
まあ、
でも見たい、もう一回
見たいね、
うん。
本当に毎回見どころがあってとても面白いのですが、本来週1回のペースで泣けるところを3話連続で見て、3話連続で号泣みたいな状況になっているのですごく疲れます。
そう、号泣オン号泣オン号泣ですからね。
そらラスト近くになったら号泣のオンパレードやから、まとめてみたらちょっとしんどいよな、はい。というわけでまだ最終話まで見ていない今の時点で、今まで自分が見た大河ドラマの中でのトップ1が確定しました。
何ですか？
この
篤姫が。あ、そうですか、
はい。ちなみに2位が新選組、
ほうほう、
3位が真田丸だそう。
ほうほう、すごい若っめちゃ若っ
まあそれは伊達政宗とか、
そうですよね、独眼竜とかは入んないんですね。
古いのは見てあらへんでしょ
う。そっかそっか、若いんだねでも分かるよ、その3つ私も大好きだから多分気が合う。
篤姫は、篤姫ナンバーワンは僕はもう文句ないな。
で、三谷幸喜さんが好きなんでしょ。
まあそういうことだよ
ね。
二つとも三谷さん
だよね。こちら東京都新宿区の、天一と一蘭大好き伏見屋とんぬらさんです。ラーメン大好き小泉さん、見てるとお腹が空いてくるのでもはや夜食べたらダメだと分かっているのに、事前にもうやる気満々じゃん、事前にカップ麺買った上でそれ食べながら見るようになってしまいましたしかもなんか今度からカップヌードルとコラボするとか、え、番組が
みたいですよ。
悪魔か。まあでも2話で出た蒙古タンメン中本でいいのかな、に岩ちゃんはダメだろうなと。まあ辛いからね。北極どころか通常の蒙古タンメンがすでにめちゃ辛いです。で、話題に上がった中でカオリンはじめラーメン児童のラーメンを食べたい皆さんに朗報かどうか分かりませんが、昨年4月に京都は天一の本店や天天湯をはじめとする有名店が集中するラーメン激戦区一乗寺にのれん分けした、あ、これ知ってるぞ、ラーメン二郎京都店があります。せやせや、 場所は栄電の、一条寺駅からすぐ、三田の本店など三田の本殿など東京に行かなくてもこちらで食べてみるのはいかがでしょう。ちなみに原作とアニメでは、本店っぽい外観の店になっていますが、2015年6月にフジテレビ系で放送された、小泉さん役が早見あかりさんで、春香役の三山かれんさんによるドラマ版の二郎の話では、行ったお店はラーメン二郎八王子、野猿街道店2とまんま二郎の店が出ていますので、こちらは参考までに。そう、そうです、アニメの前にこれドラマになってるんですよね。
そうです、そうです、
ね、
はい、
へえ。
いやいや、
そうですか、京都ね、
見る気満々というか空気満々というか、
本当ですね。カップ麺買った上で、しかも見てからじゃなくて見ながら食べてるっていうね、
もう充実やね、実体験しながら。
ほんまやん。
でその、ラーメン大好き小泉さんとのコラボ商品、愛知県知立市のモートトロタザラジオ漫画さん、日清のカップヌードルが、コラボしたんですが、作者である鳴海なるさんの書き下ろしのラーメン好き女子高生のイラストが配されたパッケージのカップ麺、
はい、
秋葉ヌードル肉汁麺進む監修肉汁麺が全国のスーパーコンビニで昨年10月からも発売されている。で、コラボしたクリアファイルが作られて1月22日から2月4日まで全国のセブンイレブンでプレゼントキャンペーンが開催されますと。
なるほど、
いうことで、
だから出てくるやつじゃなくてってことですね。
まあまあそうですね。
じゃあ別にいいや。パッケージがっていうだけだもんね。
まあまあね、
うんうんうん、
まあ お好きな方は
そう
ぜひ
プレゼントはぜひ欲しい、はい、
他にもあのケモフレのコラボ書いてくださったんですけど、
いろんなコラボしてますね、やっぱり、
ね、本当にね、
やっぱ売れますから ね、
はい、ね。
神戸スマークラジオネーム神戸飼育員さんです。今期の冬アニメは実在の場所を舞台にした作品が多く見受けられる気がいたします、
うん、
それよりも遠い場所は群馬県の館林市です。ゆるキャンは山梨です、こちらは山梨観光推進機構とコラボした特設サイトがあるそうですよ。三つ星カラーズは、東京の台東区上野庭では秋葉原、ラーメン大好き小泉さんは東京都内のさまざまなラーメン、他の作品もチェックすればいろいろ出てくるかと思いますが、ラジメニアン的にはからかい上手の高木さんはぜひとも押さえておきたいところ。原作では日本の田舎町にある中学校が舞台となっており、具体的な場所を明確にはしておりません。ですが原作者の山本総一郎先生が香川県の小豆島出身ということもあり、アニメでは小豆島にロケ班に赴いて制作されたこともあってか、小豆島の各スポットが登場します。オープニングアニメにはエンジェルロードが映っております。
お
高木さんと西方くんが通う中学校は本庄町立殿庄中学校がモデルになっています。あ、次の行に書いてくれてた、ごめんごめん。殿庄町立殿庄小学校がモデルになっています。アニメ視聴にはいろいろ楽しみ方がありますが、聖地探しをしながら楽しむというのもいいかもしれませんね。あれエンジェルロードなんだ、分からなかった。
エンジェルロードよう出るね。
そうなの。エンジェルロードそうだね。前あの何だっけ。
金色蹴鞠か。
あれもそうだよね。
そうですよね。
うん、
まあ絵になるもんな、確かに。
確かに確かに。
北海道帯広市の高橋義弘さん、あの2月から始まるプリキュアの新シリーズは子育てがテーマとか。
はい。
子育て中のママもプリキュアに変身かと思ったのですが、そうではないみたいですね。
それはさすがに、
不思議な現象で現れた赤ちゃんを育てると育てる話と聞いて最初に連想したのはお邪魔女ドレミシリーズでした。魔法という共通点もあって放送時間枠も一緒なので、その後はママフォーとやダーダーダーも思い出しました、
うんうんうん、
でママフォーはこれこの方ご覧になってたそうで、アニメが放送されたのは1992年のこと、1年間かけてだったんですね、
うん、
15年後の未来には生まれている主人公の子供は2007年頃の生まれということになります、
うん、
ということは昨年2017年はあれから25年後の未来だったことに気づきました。多少の誤差もあるかもしれませんけど、ひょっとすると今が未来ちゃんは小学4年生なのかもしれません。
ああ、なるほど、へえ、そう考えると楽しいですね。
いろいろとね、まあ赤ちゃんというか子育てっていうのが まあ、なんかこうねそういうこうサイクルみたいなあるよね。
ね、うん、ひねくり岩ちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん、ぼちぼち春からのアニメの情報がほんまやね解禁されつつありますが、フジテレビ日曜朝9時の枠にゲゲゲの鬼太郎第6期が放送されると発表されました。
話題騒然でございますね。
すごいんですよ。金曜日の時点で情報解禁されたんですが、その前から公式サイトでは重大発表まであと何日ってカウントダウンされていました。重大発表となるとテレビアニメの再スタート、放送枠も第5期の放送された現在、ドラゴンボール超えの放送されている枠に、ドラゴンボール超えごめんなさい、ドラゴンボール
スーパーですね、
ごめんごめん、ドラゴンボールスーパーの勘違いした自分に受けたわ今、放送されている枠になるだろうなというところまでは想定通りでしたが、考えてみれば、この冬劇場公開された妖怪ウォッチで鬼太郎とコラボしたのはそうやったそうやった、うん、テレビアニメ復活の布石だったのかもしれませんね。しかし驚いたのは声優さんたちです。鬼太郎が沢城みゆきさん、目玉親父がなんと野沢雅子さん、ネズミ男が古川敏夫さん、砂掛けババアが田中真由美さん、めっちゃ攻めてます。妖怪ウォッチでコラボをした時の配役ともかなり変更されています。沢城さんはワンピースではシャーロットプリンを演じていますが、本当芸風広いのでどんな鬼太郎を演じられるのか楽しみですし、目玉親父は野沢さんがどんな目玉親父なのか、誰が演じても違和感は避けられない役なのでレジェンド野沢さんの演技に大期待です。古川さんのネズミ男は敵役ですね。ドラゴンボールではピッコロって割と理知的でクールな役でしたが、諸星あたるを演じられてもいるので、軽い性格の役も古川さんには適役、田中さんはまあ何でもこなせるので安心東映アニメーション今年は当たり年になりそう。プリキュアも戦隊もライダーも鬼太郎もみんな面白そうです。
まあ、これだけのそのベテランとか
すごいよね、
ビッグネームを廃したアニメってのは最近珍しいからね。
ねえ、これちょっと新人とかがさ、うん、まあ出演者いっぱいいるから呼ばれた時にはさビビるよね、こんな現場。
敵役に多分ゲストを呼ばれると思いますよ。そうそうそうそう、敵妖怪役にね。
だって沢城みゆきさん超若手だもんね、この中で。
妖怪役もちょっとね、
うん、
新人さんなんか選ばれたらもうその時点で負けてるような。
そう、大変大変
いやでもそこにこうチャレンジしていくところが、
そうそうそう、いい現場だと思います、ね。
本当
わあ楽しみです。これ
いっぺんそれ見学行きたいな。
すごいですよね、
アフレコね。大阪阿倍野区の小畑正信さん、新春ということもあってインデンの青木さん、うん、これでいいのかな、うん、
インデンやと思います。
印に伝えるってことね、はい、インデンの財布を新調しました、うん、インデンとは鹿革に漆で模様をつけた伝統工芸品で、うん、戦国時代の鎧にも使われた技法だそうです。この財布は1万円ほどで購入したのですが、さすがに伝統工芸品だけあって作りがしっかりしていて、今回の財布は青海波、青い海の波、
うん、
青海波模様で和のテイストで落ち着いた感じなので気に入っています、うん、お店などので支払いの時もインデンですねと声をかけられることもありますよ、
はい、大好きです。私もインデンのものは
言われてパッと思い浮かばないんですけど、そのどんなものかっていうのが、
一番多いのは小銭入れみたいなやつとか、もういろんなもがま口だったりお財布だったりカバンだったり、もういろんなもの、なん
か丈夫そうですけどね、
めっちゃ丈夫でお高いです。まあまあお高いです。インデンの鹿のホームページ見に行ってみてください。どうやって模様つけていくかっていう VTR が超楽しいです。
これって普通のって変ですけど、
うん、
これ財布屋さんでも並んでるもんな、財布とか小物が置いてあるな、デパートとか
扱ってるとこにはあると思いますよ。
だからそれは専門のとこありそうやけどね。
ありますあります、本町に多分あるんですよ専門店が。
インデン屋さん、
インデン屋さん、まさにインデンやったと思うねんけど、名前が、
その店の名前が、
うん、ちょっと見て高槻市の水素振興流墓穴掘り師範さん、さて僕はたびたび俳優の三浦剛さんが主催されている手話ソングライブミュージックサインに参加しているという話をしてきました、うん、その手話ソングライブ2018年第1弾の告知が発表され、2月17日の土曜日であるということが分かりました、場所は大阪府枚方市立、佐田障害学習市民センターです。近い、枚方大橋を渡ってちょっと行ったとこぐらいの感覚です。チャリンコで30分かからないぐらい、ごく近所。枚方での3000リチョボに参加した時と同じぐらいの移動感覚。 いつもと開催場所が違うので初めてのお客さんがたくさん来られて手話ソングライブの世界を楽しんでもらえたらなと一観客ながら願っています。14時開演と早めなので遠方からでなければ、ライブ終演後ラジメニアに間に合う時間に帰宅できるのもいい感じですよねということで、はい、ですって。あの皆さん興味のある方はぜひ2月17日土曜日14時から、大阪府枚方市立佐田小学院学習市民センターだそうです。
ぜひ
ぜひ、
こちら新野良おじさん神戸スマクの方、1月12日に発売された広辞苑第7版でしまなみ海道の説明に誤りがあるということが話題になってますね。
そう
そう、
うんうん、
この中にも LGBT の ね、
あ、そうですね、
説明がおかしいっていう、だこんだけツッコミ入るっていうのはそれだけこうね、
はい、
ネットで簡単に調べるようになれるようになって、
うん、
今までは広辞苑で書いてあったら
そう
それをこう間違いと対象なかったんですけど、あの周防大島を経由するっていうしまなみ海道、その周防大島って全然違うところで、はい、普通の大島、愛媛県今治市の大島でして、で日本には大島と名が付く島がたくさんある、
うん、
いくつぐらいあると思いますか。
大島って名が付くところ、
そうだ、周防大島含めなんとか大島も含めて大島、
20箇所ぐらい、
ネットで調べたところなんと全国に56もあるそうで、
そんなにあるんだ。
まあ、伊豆大島とか、
うん、
奄美大島は有名ですが、
うん、
例えば長崎県には的山大島を含めて大島という名前の島が7つもあるため、長崎県の大島という説明だけではどこの大島なのかがわからないということになってしまいます。
うん、そう、確かにそうだ、
まあ、こう
どの大島ってなるよね。
大小2つ並んでたら、
うん、大きい方の
島ってことやろな、
ね、
ちなみに玉由良や桃への手紙に登場する広島県の大崎下島は島並海道ではなく秋灘飛島海道の島の一つです。
うんうんうんって言われてもさっぱりわからんけど、
というふうに広辞苑も大変やね、1万語ぐらい増やしたけど、
そうね、
新しい言葉の説明ってなかなか難しいからな、
思います。行数も限られてるし
ね、はい
はい、そしてこちらはですね、謎の国勢調査員さん茨城市からです。新年の抱負は健康に気をつけるだそうですね。あの昨年ね結構悪い結果が診断で出たんです
って、まあ、いろいろ出はった
よね、食事者改善と運動って、
まあ、大事やね。
そうそうそう、そんなわけで、うん、コナミのスポーツクラブを復活させました。三日坊主にならないように週1回は行って続けられるようにしたいと思います、うん、ということ、
それがいい、
はい、頑張ってください、うん、続けてちょうだい。
というわけでね、まあ、健康第一で、
そうですよ、本当に
歌うためにもね、
そうそうそう、はい、今年も歌うんでしょ、いっぱい。あ、そりゃそうだわ、だってエベスさんに演奏会が満席になりますように LINE が増えますようにとお願いしてるんだもの。
LINE が増えるってのもな、本当に切実やね。
そうですよね、で平均年齢はどんどん上がっていくんだもんね。
上がっていくからね、はい、ぜひまた週1回、
うん、はい、
行ってください、
はい、
あの経過報告して
ね、あのてか逆にあやばいなと思ったら帰ってきてくれたら、あの叱咤激励してあげる
はい、というわけで今週もたくさんボツ出てしまいました、
はい、
ごめんなさいね、
ごめんなさい。
皆さんからお便りお待ちしております。メールアドレスです、
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸078-361-0005番、おはがき封書の方は郵便番号650-8580、ラジオ関西ラジメに玉手箱あるの係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香織でした。